さあ始まりました、アーシブ中山のコーチングマスターへの道第4回と、いうことでですね、まあ私もだいぶ慣れてきたかなと思うんですけれども、まあこれからですね、まあコーチングのスキルなんかもこう少しずつですね、まあ紹介していって、まあトークの方も少しずつこう上達していけたらなというふうに、思ってるわけなんですが、前回はですね、傾聴ですね、こちらを紹介させて、もらったんですけれども、今日はですね、まあ傾聴、引き続き傾聴なんですが、ちょっとこう陥りやすい、失敗というか、まあ、傾聴あるあるみたいなことをちょっとこう紹介していきたいなというふうに思うんですけれども、ですね、まず一番ですね、多いのが、これ、男性に多いんですが、ついついですね、アドバイスをしちゃうっていうパターンですね。これですね、私もこう、非常に苦い思い出がありまして。まあもう、どれぐらい、15年ぐらい前になりますかね。まあ当時付き合ってた彼女がですね、まあちょっと仕事でこう悩みがあるということで、まあちょっと話聞いてほしいということでですね。で、まあいろいろこう相談を、まあ相談というか、こう愚痴みたいなのですね、こう聞かされて、まあ、ふんふんと、こう聞いてたんですけれども、まあ、まあ当時はですね、私もそんな傾聴とかコーチングなんて知らなかったんでですね、なんて答えようかなって、こう考えながら聞いてたわけですね。で、まあここはですね、彼氏らしく、こうかっこよく、こう何かアドバイスをしなきゃと思ってですね。で、まあ大体一通り話し終わったなと思った段階で、まあこういう風にした方がいいんじゃない、ああいう風にした方がいいんじゃないっていう風にですね、こうアドバイスをしてしまったわけですね。ね。もう私的にはですね、まあそのアドバイスをした後、まあ決まったと。もうこれで惚れ直してもらえるに違いないと。思ったらですね、その時の、反応はこうでした。そんなこと聞いてないって、ただ黙って聞いてくれればいいよ。チーンですね。惚れ直してくれるだろうと、思ったらですね、もう切れられてしまうというですね、最悪な結果に終わったわけなんですが、はい、これですね、男性に多い傾聴あるあるですね。まあ、前回もですね、こう、とにかく話を聞くことに集中すると、いうふうに伝えたんですけれども、まあ、男性に多いんですけどね、なんかこう、ついついなんか、答えなきゃなんないんじゃないかっていうですね、そういうふうな、こう、思いに、駆られてしまう方が多いんですけれども、それはですね、求められない限りアドバイスはしないっていうことですね。アドバイスなんて求めてません。はい、はっきり断言します。特に男性陣注意してください。と、男性同士だったらいいんですけどね、まだ男性同士だったらいいんですけれども、まあ聞いてる方が男性で話してる方が女性。まあ、このパターンは恐ろしいですね。私も大失敗しましたから。基本的にアドバイスなんか求めてません。はい。なので、まあ、質問を考えるとドツボにはまるっていう話もしたんですけども、こういうですね、質問じゃなくてアドバイスもですね、ドツボにはまることがあります。で、ただですね、聞いてもらえるだけでも結構スッキリするんですよね。気持ち的にすごい楽になったりとかするんで、 まあ、そこはですね、なんかこう、アドバイスしてあげたい、うずうず、うずうずってなってもですね、もうただ、聞いて、で、何か言葉をかけるんであれば、ああ、それは大変だったね、とか、そんなことがあったんだ、ですね。共感ですね。共感の言葉をかけるようにしてください。もう私みたいにですね、下手にアドバイスすると逆ギレされます。はい。ですね。で、あとですね、傾聴が持つ力っていうのは、まあ、すごいんですよね。まあ、とある会社で、まあ、上司の方がですね、まあ、新入社員の女性がいて、で、まあ、早く辞めてくれないかな、というふうに思うような、まあ、新入社員の女性の方がいたと、いうことだったんですけれども、まあ、面談をしなきゃならないということでですね、まあ、一対一で、こう、面談をするという機会があったそうなんですが、まあ、その上司の方はですね、正直、あ、めんどくせえな、と、こう、思いながらですね、まあ、その新入社員の、女性が話すことを、というふうにですね、こう、聞いてたわけです。ね。まあ、早く終わんねえかな、みたいな、こう感じでですね、こう聞いてたんですけれども、突然ですね、その女性が、うわーって泣き出したそうです。まあ、それを見てですね、こう、さすがに驚いて、どうした？みたいな感じでですね、聞いたところ、こんなに話を聞いてもらえたのは生まれて初めてですって言われたそうなんですね。で、まあ私は、この会社にいらない人間だと思ってました。ですね。こう言われたそうなんですけれども、まあその上司の方はその通りだと思ったのかもしれないんですが、ただ、まあこんなに話を聞いてもらえたのは生まれて初めてです。私、明日から頑張りますって言ってですね、まあその上司の方にとっては逆効果だったわけなんですね。早く辞めてほしいのに、逆にやる気出されちゃったっていうですね、そんな結果になってしまったんですが、ただですね、その女性、本当に頑張ったそうです。で、成績の方もですね、こう伸びていったそうなんです。なので、まあ私ですね、よく研修でですね、傾聴を制するものはコミュニケーションを制すっていうふうにですね、こうですね、まあ、左を制するものは世界を制すのパクリなんですが まあそういうですね、すごい、こう、なんか、地味なスキルなんですけど、傾聴って。なんですけど、本当にすごい力を持ってるのも傾聴なんですよね。まあ、試しにですね、よくですね、夫婦間の、悩みをこうされることもあるんですが、まあ、一番いい方法、特効薬はですね、まあ、ご主人、奥さんの話をしっかりと聞いてあげるっていうことですね。まあ、聞き流すんじゃないですよ。聞き流すんじゃなくて、もうひたすらですね、こう、話を聞いてあげる。ですね。なんかこう、愚痴を延々と言われてもですね、まあその時はぐっとこう、こらえて、こう、話を聞いてあげるって。ですね。これ抜群に効果があります。なので、本当に傾聴って、まあ、そのスキルとか云々っていうのはまた別として、誰でもできることなんですよね。誰でもできることなんですけれども、誰もができることではないと。実は、できてない人がたくさんいるということなんですよね。なので、このコーチングをやる 上でもですね、この傾聴にはものすごい力があるんだということを念頭に置いて、傾聴ということをしっかり意識してやるようにしてください。はい。ではですね、今回で、まあ、前回と今回と、傾聴というお話をさせていただきました。で、次回はですね、承認ですね、そちらの方の話をしていきたいなというふうに思います。では、今回もお聞きいただきましてありがとうございます。